今日は第4水曜日ということで、豊かな第3の人生のすすめ、お話は社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
人生100年時代と言いますけども、はい、なかなか私たちの両親なんかはやっぱり老後とかいう言葉も使ってましたし、まあ、余生という言葉もありましたけど、はいはい、お仕事を卒業してからまだまだ時間はたっぷりありますね。今はね、
そうですね、
その過ごし方を先生から紐解いていただくこの時間。いやいや、
前にも言いましたけど、貧弱な第三の人生を送っている人間が豊かなと無理な話ではありますけどね。
いや、もう先生のもう人脈も、そしてまた豊かな本当にユーモラスも交えての、もう
貧弱そのものです
ぞ。とんでもないです。いろんなご活躍、私たちのフリーペーパーでも、そして家族エトセトラでも皆さんのところ届いてますので。
恥ずかしいです。
いや、
今月はね、はい、この7月から精神科の高橋幸恵という先生の100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減という本を、はい、まあ、取り上げて、はい、お話をしておりますので、はい、その続きを今月もしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
で、この本は同じことを繰り返しますけれども、豊かなというよりは高橋先生も書いておられますけれども、穏やかなというのか、
程
よい人生の送り方についての提案する本ということですので、はい、まあ、豊かさの一つかも分かりませんけども、中身は程よいとか穏やかな人生の送り方ということを中心に書いてある本ですね。
はい、
で、今までお話ししてきた心のさじ加減という本は、はい、40のその真理、正しい道理を、
はい、
まあ、テーマと言ってもいいかも分かりませんね、
はい、
取り上げて、それを5つの章に分けて、はい、第1章から第5章という5つの章に分けて述べてあります。はい、で、第1章は7月から始めましたけれども、生き方のさじ加減というテーマなんですね。はい、で、ここでは9つの、まあ、真理、正しい道理、正しい道、正しい道理、つまりテーマと言ってもいいかもわかりませんけど、はい、9つのテーマについて高橋先生の考えが述べてあります。
はい、
で、そこから3つ拾い出しましたが、1つは人生、要するに1つ目の真理というのか、テーマは、
はい、
人生とは自分のさじ加減を見つける旅だというテーマですね。それから4つ目のテーマとしましては、取り上げたのは、あらゆる不幸は人と比べることから始まる。で、これは心理学でもちょっと余分なお話になりましたけど、人と比べるというのは、人のことが気になるというと同時に、心理学では自分を確認するために人が気になるという、自分が考えが正しいとか、
はい、
例えば前にも言いましたけど、あなたの身長は158センチですと言われても、
う
んうん、それが高いのか低いのか、
ね、
人と比べてみないと分かりませんですよね。
はい、
まあ、そういうふうに自分を確認する意味で人が気になるということもありますというふうな心理学の話も混ぜてさせてもらいました。
はい、
それから9つ目のテーマとしては、死にたくないのはみんな同じというテーマでお話しさせてもらいました。で、今日というか今月は第2章から入りたいと思いますが、はい、第2章はね、暮らしのさじ加減というテーマなんです。はい、で、第3章は健康のさじ加減、
はい、
第4章は人付き合いのさじ加減、
うん、
第5章は優しさのさじ加減、この5つの章に分けて書いてありますけど、はい、今月は先ほど言いましたように、暮らしのさじ加減というところからお話を進めていきたいと思います。で、この第2章では2つの、まあ、真理というのか、テーマを取り上げてみたいと思います。はい、で、高橋先生は11番目の真理というのかな、40の中の11番目のテーマとしましてはね、はい、80代でも新しい趣味は始められるという、そういうテーマを挙げておられます。で、要するに高橋先生の考えは、若い頃から慣れ親しんできた趣味は貴重なものですけれども、 人生の年輪を重ねてからようやく出会った趣味というのはなんと愛おしいことかと、まあ、そういうような考えですね。でこの先生は80歳になってから水彩画、絵ですね、水彩画を習い始めたそうですよね。だからなかなかやっぱり好奇心が旺盛なんですね。そうですね。で同じね精神科のお医者さんで、はい、60過ぎの あの現役のドクターの和田秀樹先生、ね、はい、この先生もなかなか有名な先生ですけど ね、
そうですね、
は
い、高齢者のいろいろなことを紐解いてくださってます ね、 すね、ご本も多いですね。
そうです、はい、この先生の著者のね、70歳が老化の分かれ道、これをあの門垣さんから紹介してもらって、
はい、面白い本でした。
面白かったですね、読んだ本なんですけどね。最近は今年の3月に80歳の壁という本を、
ね、はいはい、そうそう、そうですね、本当ですね。
本当、和田先生も、まあ、元気でいるためには趣味は非常に大事だと、まあ、好奇心が旺盛なことは元気のもととよく言われますけどね、ということをおっしゃってますけども、はい、和田先生もその趣味は大事だと言うんですけど、和田先生はね80歳で新しい趣味を開拓するとしても、それも、まあ、指定は否定ですね、否定はされてませんけれども、それよりも今まで続けてきた趣味をやめないで続けることの方を推奨されています。この方がとっつきやすいというのか、
そうですね、
ね、そういうことですよね、はい、だからまあ新しい趣味はちょっと大変だという人は今までの趣味を続けて捨てないで、はいはい、諦めないでやるということも大事ですよね、これはね私もよく言うんですけど、性格の違いなんですね、
はい、
あのね成功を求めて、これをよく言うんですけど、成功を求めて要するに前向きに生きる人は新しいものをどんどんどんどん開拓しようとしますし、
はい、
失敗を避けるタイプの人は今までのものを続けようという傾向があるんですね。例えばね、
はい、
このこともよく私言うんですけど、なんか食事に行こうという時に、
はい、
割と好奇心の旺盛な人、前向きな人、積極的な人は、新しいお店を探そうとするんですね。
行きたくなります ね、 ね、確かに。
で私はね、どっちか言ったら失敗を恐れる方ですから、前に行ったお店の方が安全、
安心ですしね、
新しい店で失敗するより成功する可能性もありますけどね、安全を求めるんですよね。この違いって生き方の違いなんですけど、なかなか微妙ですわ。だからこの話を聞いてもらってる人で、私は新しいお店を見つけるタイプだという人は、好奇心旺盛、前向き、成功を求めるタイプですね、というふうに考えてもらったらいいですし、前に行ったお店の方をどうしても行ってしまう、繰り返し同じところに行くというのは、失敗を恐れて安全を求めるタイプですね。で成功を求めるタイプの人はよく言うんですけど、失敗しても、あ、今度頑張ろうというところが、失敗を避ける人は失敗してしまうと、もう自己評価がガタンと落ちてしまうんで、もともとある意味では自己評価が低いかも分かりませんね、失敗を避けるというのは。
それに失敗しないで怒ってされた結果に失敗するのはちょっとショックですね、確かにね、もともと避けてたのに。
そうです、だからね、安全を求めるタイプなんですよね、そういう違いがありますけど、ね、
なるほど。
で和田先生は、
はい、
高橋先生のように80歳になってからでも新しい趣味を求めて生きなさいと言われますけど、和田先生はそれもいいんですけれども、今まで続けてきた趣味をやめないで続ける方法を推奨されてますわ。それはまあ自分にとって都合の良い方を取ったらいいと思いますけどね。
ワクワクする方でいいですね。
そうですよね。で第二章の暮らしのさじ加減の中でね、
はい、
2つ目の13番目のテーマとしてはね、
はい、
テレビほど優しい伴侶はないと言っています、高橋先生は、はい、高橋先生は、まあ、生涯独身を通された方なんですが、
はい、
だから優しい伴侶という言い方をされていると思う、高橋先生の好きなテレビ番組があるなら、その罪悪感を抱かずに大いに楽しんでくださいと、
はい、
でもし見たい番組が全くないという場合でも、テレビは見てくださいと言ってますね。
そうなんですね。
例えば認知症対策になるようですよね、
はい、
ニュースなどを流しっぱなしにすることは、認知症対策としては有益だと、まあ、こんなこともおっしゃってます。
はい、
あの特にその年配の人の中にはテレビなんて低俗だという、
はい、
そういう考えの方もいらっしゃいますけどね、あの高橋先生も確かに、まあ、一部そのバラエティ番組なんかでは目を背けたくなるようなものもありますけれども、見る番組を選んで節度ある付き合いをすれば、人生の壮年期を過ごす人にとっては味方になってくれるという、間違いない、こういうことですよね。高橋先生ご自身はね、スポーツ番組を見るのが大好きとのことですね。
そうなんですか。
はい、今だったら大抵プロ野球の放送とか、はい、あのこの頃あの夜中にであの大リーグの放送も ねよくやってますよね。
はい、
このスポーツでもね、はい、個人競技を進む好むタイプと、はい、団体競技を好むタイプとちょっと性格的に違いがありますね。
あ、そうなんですね。うん、
あの人に迷惑を かけませんね、団体競技というのは。自分が失敗したら、
はい、
そういうところが、個人競技の場合は自分の責任で、あの人にあまり影響を及ぼしませんからね、
はい、
そういう違いがありますよね。これも性格の違いから出てくるんだろう、
ね、
と思いますけどね。このスポーツなんかは、まあ、あのいいかもしれませんね。
ハラハラドキドキしますから ね結果がわからないので、
ね、よくある筋書きのないドラマなんていうことを、ね、
本当そうですね、
言われますけどね。あのテレビを見ることでその独り言が飛び出る場合が、そんなことしたらあかんやんかとか言いながら、
はい、
頑張れとかね、あ失敗で自分がその気に相手のその、はい、演技しているというのか、選手になりきってしまうという。
そうですね、はい、でも声を出すのもすごくいいことだって和田先生も書いてらっしゃった。
そうですよね。そういうことも言うよね。あの、まあ、要するに独り言が出るということは、要するに精神活動が非常に活発であるということですよ ね。それとドキドキワクワクすることが大変良いことだそうですわ、はい、高橋先生に言わせますとね。
あ、そうなんですね。
あのそれからテレビから発信される前向きなメッセージを利用して心の活性化もできると、あの、はい、大抵テレビというのはあんまり後ろ向きの番組は取り上げないで、頑張ったこととか前向きの番組が多いですよね、だから励みにもなります、そういう意味では心の活性化もできるという、それから前にも言いましたように認知症予防にもなるという、まあ、そんなことが言えるようですよね。でこのテレビが優れているのはね、見る人に主導権があるということです。つまり、自分にとって好ましい番組だけを見たらいいわけですから、
そうですね、嫌ならやめればいいんでね。
そうですね、
そうですね。
で見ることができるという点で、自分の好みの番組だけを見ることができるという。高橋先生、テレビよく似たメディアとしてラジオもありますということも挙げておられます。
はい、
まあ、ラジオは、まあ、ちょっとテレビのようにちょっと自分でイメージする部分が大きいんですよね。
その分集中していただけるかなとも思ったりしてるんですけども。
だから要はその人の暮らしに合ったメディア、
そう
です、ラジオ、何々ながら族というのはどっちかで言えばラジオですね。
ラジオですね、作業しながらですね。
それから毎日新聞を丹念に隅から隅まで読む人があります。
はい、
これは門口さんもよく言われますけど、一人暮らしの人は声を出して新聞を読めばいいとかね、はい、そんなことも言われますよね。まあ、これが第2章で私2つ取り上げました、
はい、
で次第3章行きたいと思いますけど、
はい、
後半にいたしましょうか。
はい、じゃあちょっと1曲お届けしていきましょう。
はいはい、
今日は社会心理学の大前守先生をお迎えしまして、豊かな第3の人生のすすめをお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
あの高橋、幸恵先生の精神科のお医者さんですけど、はい、100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減、心のさじ加減という方
が、
ね、
いいですね、
昔の表現がね、はい、今頃さじ加減なんて言葉はもう死語になってるかも分かりませんです。
あまりそうですね、日頃の会話で聞かないです ね。
そうですね、
いい
懐かしい言葉ですよ ね、
はい、そうですね。
で第3章はね、
はい、
あの健康のさじ加減というところ、はい、文章、あの説なんです、
はい、
章なんですけどね、 眠れない時は無理して寝なくてもよいというようなことが書いてありました、はい、で高齢者というのは病院のお世話になっても泣くことも多いですよね、
はい、
で薬をたくさん飲む人もいらっしゃいますけれども、はい、投薬のさじ加減としてはね、うん、高橋先生は主治医を信用することが鉄則だ、中にははしごをするというこの先生よりこっちの方がいい、
はい、
同じ病気の場合はやっぱり主治医を尊重するのが、信用するのが鉄則だということ書いておられますね、はい、それからよく年を取ると肉は控えた方が良いという人もいますけれども、
はい、
肉も魚も楽しもうということですよね、はい、瀬戸内寂聴さんも100
そうでしたね、
101歳か190なんか100歳前後まで生きられましたけど、
はい、お肉召し上がってましたね、
好きなようでしたね、
そうでしたね、
だから必ず理論には反対の理論があって、肉を食べたらいけないとか肉を食べた方が良いとかね昔はよく卵は食べ過ぎたらいけないとよく言いましたけど、
はいはい、
今も2つでも3つでも食べなさいという理屈もありますよね、だからよく分かりませんけどね、そんなことが書いてありましたわ。で第4章はね、人付き合いのさじ加減というところなんです、
はい、
でここではね、これもよくお一人様という言葉がよく出てきます
ね、はい、ご紹介いただきましたね、
お一人様を目指さないことだという、
あ、はい、
でつまり誰かとつながっていることが大事だという意味だろうと思うんですけどね、はい、このお一人様で思い出すのはやっぱりこの論客は社会学者の東京大学の教授だった上野千鶴子先生ですね、
はいはい、よくご紹介いただいてますね、
あの人はいろんな本を書いてますけどね、
はい、
お一人様、あの人がひょっとしたら造語かも分かりませんね、お一人様という言葉を最初に使われたのは、
そうですか、
あの人の言葉で広がったの、私の勘違いかもしれませんけど、かも分かりませんですよね、うん、でつまり人を一人というのは気楽でいいなどと言ってはいけませんというのがこの高橋先生の考えです、うん、
はい、
孤独死を遠ざけるために人の付き合いは大事だと、で孤独死という言い方も上野先生なんかは孤独死は別に悪いことではないというふうな言い方を、
うん、
まあ、確かに誰かと一緒に死ぬわけにはいきませんし、
そうですね、
大抵命を引き取るとき、息を引き取るときというのは一人ですもんね、
はいはい、
ただそのお付き合いのさじ加減は広く浅くというのがこの先生の考え方ですよね、
うん、
で断ることも立派な愛情表現だと、
はい、
まあ、こんなことを言っておられますね、
うん、
つまりその他人に頼りにされることと振り回されることは違う、
あ、
はい、で頼りにされることはいいことだけども、
うん、
振り回されるということは良くない、つまり後でその不平とか不満が湧いてくるならば断るべきだと、そんなことを書いてありましたわ、でこの先生はお一人様を目指さないということ、このお一人様という意味は心の誰かとつながっているという意味で、このちょっと意味が違うかも分かりませんけど、この本も紹介しましたけど、辻川さとしという大阪の、この先生は耳鼻科の先生やったかな、老後は一人暮らしが幸せという本、これも紹介したと思うんです、
はい、
だからお一人様の方が幸せだと、これは2013年にね、月曜火曜の水曜社、
あ、はい、
水曜社という本屋出版社が出ている、
はい、
老後は一人暮らしが幸せという本もありますね、それから先ほどちょっと言いました上野千鶴子先生はたくさんこの、はい、お一人様の本を書いておられますけど、はい、面白かったのはね、私も全て読んだわけではないですけども、お一人様の 老後、
うん、はい、
これ2011年に文春、文芸春秋、文春、はい、文芸春秋社の文庫本です、文春文庫から出てますわ、お一人様の老後、それからねもう一つ面白いなと思ったのはね、上野千鶴子先生こんな本があります、お一人様の最後、最後、
はい、
この最後は木という字、
はい、
終わりではなしにね、
はい、
後という字ではない、これはね 朝日新聞社から出て、これもあの朝日新聞出版出ているあの文庫本ですわ、2019年に出て、お一人様の最後とかね、
うん、
在宅一人死のすすめ、
うん、
こんな本もありますわ、上田さん、はい、在宅一人死、これはよく否定される孤独死という意味、
うん
う
ん、
この先生は一、はい、人二人の一人死という言い方をされてますね、
うん、あえて
それからね、こんな面白い本もあるんですよ、これも紹介しましたけどね、
はい、
都築恭一という人、都築というのはね、はい、都という字と、
はい、
都築というのはあの建築の地区という、
はいはい、
これで都築と読むんですけど、恭、はい、一の恭は響くという字です、
はい、
故郷の恭の下に音という字ね、
はい、
都築恭一、恭一という人が、
はい、
独居老人一人の生活している一人で住んでいる独居老人スタイル、
うん、
でサブテーマがね、
はい、
一人で生きて何が悪い、だからそのこの一人お一人様は気楽でいいと言うなという意見に対する反対のちょっと文章というのか書物を挙げてるんですけどね、私、これは2013年にね、ちくま書房から出ているちょっと高い本ですわ、うん、2700円プラスで、
はい、ハードカバーなんですね、
ちょっと高いですね、でも面白い、はい、要するにいろんな人がどういう一人独居の生き方をしているかと、でその一人で生きて何が悪いというその表現が面白いです、
そうですね、
ほっといてくれという意味かも分かりませんね、
余計な心配はしないでということですね。
それとね、これも面白かったです。これも紹介したと思うんですけどね。海老坂武という人がね、
はい、
この人はあの大学の先生ですわ。
はい、
海老坂武という人がね、はい、自由に老いる、年を取る、自由に老いる、
はい、
お一人様の明日というサブテーマがついている本です。はい、これは2015年に、桜チルの桜社という出版社から出ている本です、はい、これも面白かったですね、お一人様の明日、
はい、
で結構その独身を通した人もありますし、高齢化になってどちらかなあの片方が亡くなって一人で生きている人も大勢いらっしゃいますからね、はい、そういう意味ではなかなか面白いですね、でもう一冊ね、
はい、
面白い本を紹介したいと思うんですけど、これはね、
はい、
吉沢京子という、これもう同じ桜社から出てる本ですけど、吉沢京子さんというのはね、
はい、
あのエッセイストですわ、
はい、
あの随筆家なんですね、
はい、
評論家でもありますけどね、
はい、
でこの人はね、家事評論家の第一号の人です、
うん、
この人も101歳で亡くなられました、2019年亡くなられたということですから、3年前になるのかな、
はい、そうですね、
101歳まで生きた人ですね、
はい、
人間最後は一人という本です、吉沢京子、
はい、
人間最後は一人、これも面白かったですね、
はい、この時の最後もやっぱりあの期間限定の期間、
そうですね、
は
い、この人自身が一人暮らしを長い間した人ですからね、
はい、
あの要するに生き方としては今を非常に大事にする生き方ですね、
うん、
一人を存分に楽しんで暮らすというそういう生き方をした人です。老後の老後という時代、今確かに100年人生100年時代だって老後の老後という、漫画老後の老後の時代にその万が一に備えてどう生きたらよいかという本です、要するにこの吉沢京久子さんは毎日を自分らしく前向きにというのかポジティブに生きた人ですよね、
うん、
だからやっぱり前向きに生きる人というのは相対に長生きをされているようですね、
うん、
まあそんな本もありますわ、面白いですよね、
はい、たくさん人生の先輩書いてらっしゃいますね、
いろんな本が出てきますね、
そうですね、
でね、その第5章最後の章はね、優しさのさじ加減です。
あ、最初に戻りました、高橋幸恵先生のご本ということで第5章、はい、
これはね、
はい、
1ミリでも誰かのお役に立っているかどうかということ んですね、
はい、
いい年をしてたよ、見返りなんか求めなかったんだ、
うん、
で生きてるだけで誰かの役に立ってるという、はい、人の話を聞くだけでも役に立ってるとよく言いますけどね、うん、要するに1ミリでも誰かのお役に立っているかという、まあ、そんなことが書いてありました、
はい、
それからこれはそこでちょっと私思い出したのはね、
はい、
あの赤い鉢巻きのボランティアのおじさん、
あ、はい、いらっしゃいましたね、はい、
小畑春夫さんでしたかね、 あの人はね、
はい、
これもここでお話したかも分かりませんけど、
はい、
かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め、これもなかなかいい言葉ですよね。
そうですね、うん、つい逆を感じてしまいますけど、
そうです、大抵あの人にこれだけしてあげたのにとか、
そうですね、
その要するに、見返りをも求めなさんなという、この高橋先生のその言葉を裏付けたような、
本当ですね、
格言ですね、
本当ですね、
小畑春夫さんは、
はい、
かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻めという生き方をしてきたと、自分でそんなことを言ってらっしゃいますよね。
そうだったんですか。
これもなかなか面白い言葉ですよね。で、まあ、100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減を、
はい、
まあ、短時間で紹介することは無理なことなんですけど、
はい、
高橋先生の言わんとするところはね、この本の帯にも書いてありましたけれども、頑張りすぎない、それから自分を甘やかせすぎない、
あ、はい、
それから我慢しすぎない、他人を頼りにしすぎない、
うん、
毎日を穏やかにちょうどよく生きるためのさじ加減の本です、そういう紹介がしてありますね、
はい、
でこれは参考になりますわ。頑張りすぎず、自分を甘やかせすぎず、
はい、
我慢しすぎず、他人を頼りにしすぎず、毎日穏やかにちょうどよく生きるためのさじ加減を書いた本ですという、まあ、こんなことですよね、
はい、
なかなか面白い
本ですよね。
そうですね、
とっても読みやすい本でした。先生のお話を伺いながら私ああって言ってますけども、読みやすくてさらっと読んでしまって、でもこれは常に手元に置いときたい本で、折に触れてパッと開けてちょっとその章だけを読むってことも、
はい、あ、そうですね、気楽に、そういうのができますね、
そうするとふっと今自分が不安に思っていることが、あ、そうか、
そう
ということで楽になって、
ちょっとだけで読んで、小説なんかですともう次々と時
間
が寝るのも忘れて睡眠不足になったという、そういう心配はないですね、この、
はい、
本はね、
でふっと気づかせてくれるの で、
そうです、ね、
だんだん年を重ねると忘れていきますので、いろんなことその本の中に何がこう込められて自分でしっかり取らなきゃいけないかという重いものも考えずに、
ね、
手元にあってパッと開けて、
そうですよ、
ね、
自分が気になっていることと、はい、それに関連したようなことがあったら、なんか心が楽になりますよ ね、
そうですね、
だからその人の、私がこんだけしてあげたのに何にもそのことに対して見返りがないというようなことで困っているというか、悩んでいるというのか、恨んでいるような時には、その、赤い鉢巻きの
小
畑さんじゃないけれども、かけた恩は水に流せ、受けた恩は石に刻め、この言葉を思い出すと、いやそれでホッとするわという、まあ、そんなことも。
そうですね、でそう思えた自分にすごく安心しますね。
そうですよね、うん、ね、またこれも紹介したいと思うんですけども、
はい、
五木ひろゆきさんが最近、
はい、
折れない言葉、折れる格言とか、昔から言われている伝説というのかね、それをなんかまとめてられる本があるんです、私まだ買ってませんけどね、はい、ちょっと切り抜いて置いてるんです、こんな本が出てると、
はい、
折れない言葉、こんななんか困った時にふっと支えになる、
そうです、
杖になる言葉というのがね、はい、ありますよね、気が楽になるというのか、
はい、
救ってくれるという
のか、ね、そうですね、
まあ、それこそ豊かな生き方の足しになるかも分かりません、
ね、ものすごく足しになると思います、
そうですね、まあ、今月これで3ヶ月にわたって、
はい、
100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減というものをテーマにして、はい、私の主観と偏見も入れながらお話をしてきましたけど、まあ、今月は、
はい、
まあ、この 本はこれで一応終わりにしたいと思います、はい、
また次回も、はい、ぜひいろいろなご本もご紹介いただきながら、はい、先生の紐解いていただく豊かな生活の仕方を教えていただきたいと思います、はいはい、今日もどうもありがとうございました。お話をいただきましたのは毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。来月もぜひお聞きください。第4水曜日来月は10月26日になります。また本日の放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。そこには今日ご紹介いただいた本を何冊か、ね、ご紹介していきますので、こちらもぜひチェックしてください。先生どうもありがとうございました。